耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。最近新刊ラジオでなんか副業関係の本っていうのをよく紹介することが多くなったんですけど、本日はですね、 FX で成功しましたという人の本をご紹介しようと思います。FX というのはフォーリンエクスチェンジ、外国為替証拠金取引の略なんですけども、まあ皆さん結構最近は世の中で聞くようになったんじゃないでしょうか。まあ FX についてですね、資産運用だっていう人もいれば、あれはギャンブルだっていう人もいます。で、額に汗して稼いだお金じゃないとダメっていう、まあ、資産運用そのものを否定する人も結構世の中には多いんですけども、しかしながら今回の著者さんは FX で成功したよという人なので、まあ、どんな本なのか読んでみました。今日は著者さんをスタジオに迎えつつご紹介していこうと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川フォレスタより出ております山口隆著、僕らはもっと自由になれる。3年で10億円稼いだ私の成功法則という本です。まずは著者のご紹介ですが、山口隆さん、1971年新潟県生まれ。現在クロスリテイリング株式会社代表取締役社長ということで、ご自分で会社を設立されて経営されています。しかし昔は老人福祉施設でソーシャルワーカーとして働いた後、塾講師と観光カメラマンの仕事を始める、結構苦しい生活を送っていたそうです。その後独立して学習塾を経営するんですが、このあたりからですね、副業として株取引をまず始めたといいます。この株取引、最初は順調だったものの、投資話に騙されたり、何よりも大きかったのが911のテロの、まあ、株価暴落の影響を受けて、まあ、財産をですね、人財産を失ってしまうんですね。でその後株よりローリスクということで FX の取引を始めるんですが、これも最初は順調だったんだけども、初めて3年目に、一晩で2000万円の損害を出しまして、ここで諦めるかと思いきや、猛勉強してですね、まあ、チャート分析に立脚した独自の投資法を確立して現在に至ります。で、まあ、この本なんですけど、最初に見た時にね、 FX かと思ってしまったんですね。まあ、ビジネス書を読んでると資産運用っていう、まあ、文脈でですね、株取引をやってる著者の方は結構多いんですけど、 FX をやってますって公言する人は少ないんですね。さらに社会一般で FX ってなんか投資じゃなくてギャンブルだみたいなイメージが強くて、読み始めの印象、まあ、僕にしては珍しくいいものではありませんでした。まあ、しかしながらですね、読み進めていくと、確かにこの著者の山口さんは、まあ、今の人生、まあ、形成してきたものは FX であって、その FX で稼ぐだけではなく、FX で稼いだお金で人生を豊かにする、また経済的に自由になる、そういうことを達成してきた方なんですね。まあ、ならばやっぱり成功者の一人なので、まあ、何かしらノウハウとか考えとかあるだろうと思ってこの本を読み進めていきました。で、今回この本の著者の山口さんと一緒にですね、紹介していこうと思うんですけど、まあ、まずはその FX についての誤解をね、解くところから始めようかなと思います。では著者さんとの対談音声お聞きください。では改めましてご紹介します。本書の著者でありクロスリテイリング株式会社代表取締役社長山口隆さんです。今日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、早速もう本の内容にいきなり、はい、聞いていきたいんですけども、
はい、よろしくお願いします。
この本の中の第一章で、その山口さん の、はい、その投資歴といいますか、はい、まあ、株取引から始めてというお話があったんですけど、これをまずお聞きしていきたいんですけども、うん、最初の株取引、うん、これを始めたのはいつ頃だったんですか。
年齢的には、9.11 の、はい、ニューヨーク同時多発テロありましたよね、
はい、
その時に自分株取引やめてるんで、はい、そっから3年ぐらい前からですね。
あ、じゃあだいぶ前から
だと思いますね。
その頃お仕事は、はい、ソーシャルワーカー
では、じゃないですね。それがちょうど終わったぐらいで、はい、まあ、なんかフラフラとフリーターみたいな、はい、20代、ね、感じで、はい、やってましたね。
で、その株取引で一度失敗されてるということなんです
か。そうですね。それが先ほどお伝えしたそのニューヨーク同時多発テロの時で、
はい、
自分はその株をなんていうか結構硬いところに、うん、シフトして、うん、まあ安定的にお金が出る、まあそういう取引っていうふうに、はい、こう考えてやってたんですけど、
はい、
それがですね、そのニューヨーク同時多発テロの時に、うん、まあ安定的だろうと思ってた銀行株をその時保有してたんですけど、はい、もう一気にですね下がってしまって、
うんうん、
で結 局、その、なんつうか、値がつかないっていうか、ストップ安とかになって、売りたくても売れないんですよね。うんうんうん、だからもう資産が減っていくのをただ見てるだけみたいな感じで、なったので、それ考えたときに、あ、やっぱり株式の市場っていうのは、そうですね、こう、まあ、流動性がないというか狭いので、うんうん、だからちょっとしたことでもう、売りたいのに買ってくれる人がいないっていう、現象が起こるなって、
ね、
これはすごい、怖いことだと思って、はい、もう僕投資やめようって思ってやめました。
あ、そこでやめたんですね。
はい、はい、そうですね。
でもその後に、まあ、資産、同じ投資ということでは、FX の方
そうなんですよ。僕、やめようと思っても、すぐね、それ忘れちゃうんで。それなんか、本屋さん行ったら、なんか、当時まだ FX っていう言葉も一般化してなくて、
はい、
だから、外貨で稼ごうみたいなタイトルなんですよ。外貨っていうタイトルじゃないと、
はい、
一般の人が分かんないっていう
時
代だったんで、
はい、
それ読んでみたら、あ、なるほどって、その自分が株で、失敗したのはなぜかっていうと、その売りたいのに売れないとか、そういうこう、一気に値が飛んじゃう状態だったので、その欠点を FX の場合は、こう、補ってる。市場規模が大きいので、大きな動きがあっても、基本的にはその自分が取引したいときにできる。で、24時間いつでもできる。で、なおかつ、まあ、世界的な大異変とかがあっても、なんていうかな、FX 業者側で、ここまで来たら絶対にこう、なんつうの、損失を限定させますよっていう最悪の場合のものも、設定されているので、FX の口座に入れたお金がなくなるっていうことも、ありえない。ってことは、じゃあ自分がいくら入れるかっていうのを、自分自身がこう決めて、コントロールできるし、なおかつ、まあ、さっき言ったみたいに株みたいな怖いところもないので、じゃあ、これを最後に自分はもう投資から引退しようと思って、これが無理だったらっていうことで、そういう気持ちで、はい、やってみたんですよね。
あ、それが、じゃあこの本に書いてある、その FX は株取引よりもリスクが少ないというところに来るわけですね。
うんうんうん、そうですね。その株との比較っていうことで言えば、そういうことがやっぱり一番に言えるかなと思いますね。
ご自身の経験として、やっぱりその株っていう、株券という資産を買っておいて、いざ売ろうとした時に売れないという経験をした。
そうですね。そうです、そうです、そうです。
でも、まあ FX ですと全て、外国の、貨幣に変えただけなので、まあ、それを両替する感覚で変えられる、つまり売れるということですからね。
っていうことですよね。やっぱりドルと円の組み合わせとかで取引をしてても、やっぱりいつもドルが欲しい人もいるし、円が欲しい人もいるし、貿易の関係上、そういうものが必ず起こるっていうのもあるし、
はい、
まあ、細かいこと言えば、今度アメリカに旅行に行くとかっていう人が、日本の銀行でドルを買えることもあるかもしれない。そういうので必ず流通が起こるので、そういう意味では売りたいときに売れないとか、買いたいときに買えないとかっていう怖い思いをすることはないっていうところがやっぱり一番大きいかなと思いました。
ちなみに FX を始めた時には失敗はされてないんですか？
もうバンバン失敗しました
、そのお話を聞きたかったんですよ、最初の。
結局ですね、自分も一番大きいのはやっぱり独学というか、
はい、
その時やっぱり教えてくれる人もいないし、やり方が一切わからない状態で始めたんですけど、まず最初に自分が失敗したのは、資金のですね、配分ですよね。
資金の配分。
はい。まあ、FX って言っても、その投資なので、
はい、
投資に自分が持っている預貯金のいくらを回すかっていうのをちゃんと明確に決めてやらなければいけなかったんですけど、
はい、
それやっぱり自分自身が結局、まあ、持ってるお金をどんどん全部投入していったみたいなところが、やっぱり一番悪かったところかな。そこで自分でコントロールできるはずなので、はずなんだけども、それをこうやっちゃった。つまり、ちゃんとしたこう資産運用っていうふうに考えずに、
はい、
一種のギャンブルのように、
はい、
もう勝てると、絶対に利益が出せるんだっていう変な思い込みでやっちゃったのが一番の、問題かなっていう、そうですね、失敗した問題かな、の点かなと思いますね。
僕も本を読んでて、その辺は結構、一言ながら戦々恐々としたんですが、
すいません。
いわゆる昭和のギャンブラーの言うところの全突破ですね。
そうですね。
あれがね、全突破勝負をやってしまって。
あれはやってはいけません。
一晩2000万をなくしてっていう、呆然自失をしたっていう。
そうですよね。あれも、FX の世界だと、基本的に、まあ、FX の口座にいくら入れるかっていうのもその人が決めるし、で、入れたお金の中で、いくらの、まあ、必要経費って自分は言ってるんですけど、いくらのリスク、例えばじゃあ2000万、もう本当に2000万入れた、あったとしたら、その中の例えば、じゃあリスクは、5000円。5000円マイナスが出たときは、ストップさせるんだよとか、で、利益が出るときは1万円だよ、プラスとかっていうのを自分で設定できるわけですね。
はい、
でもそれを自分自身は、そのリスク、負けるっていうことを想定してなかったので、リスクを限定っていうのはもうオートマティックで、こう一回入れてしまえば、それで、 なんちゃう、ずっとそれが有効なんですよね、うん、有効なんですけど、それをやらずに、まあ、いっかっていうことで寝ちゃったんですよ、自分、うんうん、で寝ちゃって朝起きたら亡くなってただけの話で、はい、
真っ白になりますね。
真っ白になりましたね。だから3日ぐらいはもうダメでした、自分。
そっか、書いてましたけど、で、そこから盛り返すための手段にさらに FX を選んだという。
もう、例えばこれが200万とかの損失だったら、はい、もう一回じゃあサラリーマンで頑張ろうかっていいんですけど、はい、2000万ってもう取り返せないので、はい、FX 以外、うん、だったらもう FX を死ぬ気で勉強して、はい、そしてFX で利益が出せるようになる、はい、それ以外取り返す方法はないと思ったんですよね、うん、はい、やっぱりいろんな世の中でそのお金を稼ぐ手段ってあるかもしれないけども、就職する、もしくはそのなんていうの、まあ、さっきの株もそうだし、不動産投資もあるし、事業投資とか、あとは事業を自分で起こすとか、ファンドに投資するとか、何でもあるけども、その中で一番、自己コントロールがしやすいのが FX だと思うし、また、ファンドとかなんとかって、人にこう預けなきゃいけないし、まあ、成功した例っていうのもほとんど聞かないし、でも、FX で自分自身が、利益が出せる、そのトレーダーになる、そういうノウハウを学んで勉強さえすれば、自分がそうなってしまったら、まあ、日本がどうなっても会社がどうなっても、まあ、世の中どうなると結局自分にそれがあるから、またいくらでもこう立ち直れるじゃないですか、はい、であればそれを全部自分は利益が出せるところまでまず行って、そうしてまあ、そこから2000万っていうのは取り返していこうっていうふうに思って、もう自分にとってこう一筋の希望だったんですよね。
なるほど。もう最初そこを見たときに、これは死亡フラグじゃないかと一瞬思ったんですけど、でもこここそがその2000万を失うっていう大きな失敗こそが、その山口さんの中で大きなターニングポイントだったのかなって思いました。つまり今まではちょっと投機的なところがあったのを、
そうなんですよ、
もうきちんとした成功ノウハウというのを学んでいく。
そうなんですよ。で、自分その時に一番最初に何をやったかっていうと、
はい、期待です。
これまでの取引結果を全部こう、はい、なんていうか、遡って一個一個こう検証したんですよ、
はい、
検証したら、ちょっとこれ、まあ、FX とかね、まだ馴染みがない方には分かりにくいかもしれないけども、リスク限定措置の損切りっていう、はい、それをしっかりやってたら、実はトータルでプラスで終わってたっていうことが分かったんですよ。
なるほど。
結局自分は損切りっていうものを、うん、まあ、先送りして、はい、それをやらないで、それによって結局は大きな損失っていうものを生んでただけなんだっていうことが分かったので、必ず損切りはする、
はい、
で過度にですね資金を投入するっていうか、まあ、FX だとレバレッジをかけるっていうんですけど、
はい、
それをやると結局儲かった時は大きいけども、うん、損した時も大きいわけですよね、
はい、
そのレバレッジも自分でコントロールできるわけですよ、
はい、
だからその長くずっと儲けるためにはレバレッジをかけすぎないで、うん、取引をしていくっていうこと、あとは、はい、まあ、まあまあ利益が出やすいポイントだけやるとか、そういうのいろいろあるんですけど、そういうものを全部やったとしたら、うん、っていうことで過去の相場を洗ったら結構なプラスで自分は残ってたってことが分かったんですよ、
うん、
であればそれがちゃんと理解できたんだから、次はその通りやろうと思って、損切りなり資金の配分なり、そういうまあなんかもう小学生でもできる当たり前のことですよね、うん、それをちゃんとやるっていうふうに決めて淡々とやったら、今度はお金が儲かるようになったんですよ。儲かるようになったんで、あ、これはじゃ あそういうなんかギャンブルとして投機として考えてやってたらダメだけど、それじゃなくてちゃんとなんかプロフェッショナルな仕事としてしっかりと勉強して取り組んでいったら、うん、なんとこれはお金にすごくなりやすい、こんないいツールが世の中にあるのかっていうふうに、やっと考え方を自分もそういうふうに改めることができて、
は
い、
本の中にもすごいたくさんノウハウが載ってるんですけど、はい、これは本当に生きた経験から来てるんだなって、
生きた経験から来てるんですよ
言いますね、死にかけた経験というか生きた経験というか
そうそうそうそう、うん、だからやっぱり世の中、まあ、ネット上もそうだし、まあまあ、いろいろね、こう世の中にこう出てるもの、テレビのコメンテーターの方でも自分聞いてると、あ、この人実はその FX の経験ないんだけど喋ってるとか書いてるとか、うん、そういうのってすごい多いんですよ。多いんだけど、自分実際にもう本当2000万こと貸したりとか、うん、いろいろやった上でここに注意さえすれば絶対利益が出るっていうことが伝えられるっていうのが、まあ、自分にとっては あれ嬉しい機会かなと思うん
ですよね。そうですね、うん、最終的には3年で10億円稼いだっていう。
それはね、あの違うんですよ、このタイ、はい、違うって言ったらあれなんですけど、はい、これはあのそもそも FX で10億円稼いだわけではなくて、で FX をきっかけにしてそのお金で
会社を立ち上げて、
ね、会社を立ち上げて、うん、その会社で自分のそのノウハウとかの、紹介販売っていうものをして、うん、そしたらそれがあのやっぱりあのいいものとして支持していただけたので、はい、でその、 あの売り上げというか、うん、そういうものとかで、うん、あの創業して3年で、はい、まあ、ほとんどがあの利益になるような会社なんですけど、うん、その売上規模で10億っていうのを達成できたということですよね。
そこなんですよね、あのいわゆる FX 本というのは基本的に FX で勝つための方法しか書いていなくて、うん、まあ、つまりトレーダーになりましょうという本が多いんですけども、はいはい、そうではなく山口さんは経済的な自由を手に入れるためのツールとしてまず FX を使う方法、でそのまあ経済的な自由を手に入れた後に、まあ、どうするかはまあ読者に委ねてるんですけども、うん、
はいはいはい、
山口さんの教え子の中、先ほどちょっとお聞きしたんですけども、中にはそのある程度の資金ができたので、うん、FX はもう完全にやめて、うん、あのその開業資金として今会社を運営してますって方も多いと、
うんうん、そうですね、あのいろんなケースあるんですけど、まあ、例えばだから本当10万円を1年ちょっとで4000万にした人とかってやっぱりいるんですよ、
はい、
会員さんの中に、
はい、
あとそこまでレアじゃなくても20万を1年間で1000万にしたとかそういう人もいて、うん、そういう人たちで FX をやめるっていう人も結構いるんですよね、うん、もうこれだけ稼いだしこれを使って今度はあのやりたかった事業を自分はやりますと、その資金に当てますっていう、これは本当一つのあの経済的自由というか夢を叶える形だと思うんですよ、
うん、
でそのきっかけが FX でできるっていうのはすごく重要かなと思って、うん、その作り方ってこういろいろで、例えばあの、会社を起こすとかそういうことではないけど、会員さんにいるんだけど、子供のですね学費の足しにする、ね、そのために毎月あの10万円を目標にずっと貯めてますと。
あ、でいわゆる副業。
そうですね、副業ですよね。で本当は50万ぐらいは多分毎月稼げると思うって思うけど、やっぱり欲を見て、あの欲を書いていい思いをこれまでしたことがないので、うん、10万円稼いだらその月はもう FX をやりません、そういうふうにうまく使えてますっていう人もいるんですよね。
なるほど。
で逆に自分が見てから見てもすごいうまくなった会員さんだなっていう人がいたんですけど、その人はなんか携帯電話とかをなんか法人向けに販売するなんかそういうなんか営業をやってるんですけど、その人はその仕事自体が好きだから FX でもすごい稼げるんだけど、それはもう夜の副業で、うん、あのその仕事あの本来の仕事は辞めない、うん、そういう形ももちろんあり、で中にはやっぱり専業のプロトレーダーになった人もいます。
あ、
だからどういう形でもいいんだけども、これをきっかけにして経済的自由っていうのをあの手に入れてほしい。でやっぱりあの昔、小学校中学校高校とか、うん、あの自分いつも思うんですけど、若い頃っていうのはあの夢を描けばそれでこう良かったんですけど、うん、
はい、
今やっぱりあの大人になってみると自分の夢を叶えるためにもういい悪い抜きにして綺麗事抜きにして、うん、お金がないと絶対できないんですよね、はい、
うんうん、
だからお金っていうのはその自分の夢とか、うん、自分らしい人生を叶えるためのもう土台、
うん、
でじゃあそれをどうやって稼ぐのって今の日本でって言ってもあの結局一気にね資産をあの増やしていく方法ってなかなかないけど、はい、FX だったら自分のコントロールでなおかつ少額から大きくしていけるっていうところがやっぱり一番いいかなって、これは使いこなした方がいいツールだなと思いますね。
なるほど、
うん、
となるとですね、はい、あのやっぱりこの本というのは、うん、その FX というものを、うん、まあ、もうちょっとなんかこう日本の中で認めてほしいっていうのもちょっとメッセージとしてあるのかなと思ったんですけど、やっぱりですね汗水垂らして働いたお金の方が尊いとか、あとそのやっぱり FX なんだかんだ言ってギャンブルだろうとか、
うん、
あと本の中で書かれてましたけど、その日本人の多くってなんか投資とか資産運用に対する、うん、まあ、あとお金に対する勉強というのがあんまりされてないというふうにおっしゃってましたけど、そのあたりってどうお考えですか？
そうですよね、やっぱりそのあの、トレーダーとかってトレードをするっていうことがあって、例えばアメリカとかだったらそのトレーダーの養成校とかっていうのが普通にあるんですよね。
あるんですか？
あるんです、あるんです、うんうん、でそこをこう卒業するとあの皆さんやっぱりそこでしっかりと勉強するので、うんうん、そこを卒業するとみんなこう利益が出せる、お金を稼げるトレーダーになって、
はい、
ファンドに就職するとか個人で活動するとか、うんうん、いろんな道があるわけですよ、
はい、
で、そのアメリカの、まあ、雰囲気としてもトレーダーっていうと、あすごいねって、すごい頑張って勉強していい仕事してるねって、うん、あのいろんな人のお金をこう増やして夢を 与えられるいい仕事だねっていうふうに認知されるっていうところがあるんですよ。でも日本の場合はそうじゃない、やっぱり労働の対価としてっていうところと、はい、あのトレードでお金を稼いだっていうのがなんかあのきちんとこうつながらないんですよね、みんなの中
で、ね、
だけども実際にトレードであのお金を稼いでいくっていうのはやっぱりそれなりの苦労もあるし、はい、その勉強もしないといけないし、うん、それはあの簡単に稼げるとかそういうものではないんですよね。
そうですね。
でなおかつやっぱり日本においては結局そういったものをこうなんていうかな、あの認めないっていうか、そういうお金をこうなんかワンクリックでこう稼いでいくっていうのを認めない風潮があるので、うん、そこ自体を自分自身はやっぱり変えたいなっていうのがあるんですよ。
ですからその FX のそのノウハウとかも日本に浸透したいのでご自身で教えられてるわけですし、
うんうん、そうですね、うん、それでやっぱりみんながそうやって経済的な自由っていうものをこうやってこう手にするようになって人生にこう生かせるっていうそういう環境を作りたいな、でそういうのをなんか投資のまあスキルとかノウハウっていうのがそもそも日本じゃないからないんだけど、ないんだけど結局世の中に出たらお金の世界なので、うん、そこでやっぱりみんな失敗していくんですよね、うんうん、だからきちんと最初からそういうものをこうお金に対する知識とか投資の知識を学んでればそういう失敗もあの防げるっていうところもあるかなと。
するとやはりこの本はその、うん、まあ、FX をすでにあのやってる方もそうですし、はい、まあ、今ちょっと興味を持っている、
そうですね、
あと本当に真っ向から FX なんてとんでもないと思っている人、うん、にちょっと読んでほしいなっていう感じですね。
あ、そうですね。それで何かこう考えるきっかけにしてほしいなっていうところはありますね。
うん、そうですね。まあ、読み終わってやっぱり合わないっていうのもあるかもしれませんけど。
そうそう、それはそれで全然いいと思いますね。
そうですか。
本当に、買ってもらえるならそれで。
そうですね。まあ、FX ってやっぱりそう、インターネットなんかだと結構否定的な意見も多いんですけども、
はいはい、
僕はこの本を読んで、あ、FX ちょっとやってもいいかなっていうふうに思いましたし、ね、
はいはいはい。
あと思ったよりもその、うん、大変ということも分かりました。
そうですね、まあ、あくまで本当 FX はリスクは自分でコントロールできるっていうところ、はい、それができなくて大変なことになって、うん、それがこうネット上に氾濫してるというのがあるんですけど、自分でコントロールできるし、
そうですね、
これがもうあの経済的な豊かさというかね、そういう富へのこう入り口になった人はたくさんいるの で、ぜひきっかけにしてほしいなと思います。
ところどころで、はい、これはやっちゃダメだよ、これはやっちゃダメだよって何回も言ってますからね、
はい、はい、そうですね、はい、
はい、まあ、そういった本になってますのでちょっと興味がある方、はい、読んでほしいと思います、
はい、
ではすいません、はい、お忙しいところ
いい
お呼びしまして、
はい、こちらこそ
今日はありがとうございました、はい、著者の山口隆さんでした。
はい、ありがとうございました。
では書籍情報です。僕らはもっと自由になれる。3年で10億円稼いだ私の成功法則。山口隆著。角川フォレスタより税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回紹介した本いかがだったでしょうか、山口さん、本で読んだ通りのなんか印象の方でした。そんなにねおごるわけではなく、結構いやいや私なんかなんて言い方をする方だったんですけども、 FX というものがですねやっぱり社会的にだいぶ低く見られてるというか、ギャンブルっていう風に見られてるのがちょっとなんか違うんじゃないかなっていうのを伝えたくてこの本買いましたって言ってましたね、ですから皆さん、やっぱりねちょっとお金があればいいなとか、もうちょっとリッチに暮らしたいなとか、やっぱりもう少し経済的に自由になりたいなっていう人のための副業の選択肢の一つとして FX っていうのをですね、まあ、偏見を持たずに見るためにこの本読んでほしいかなと思います。実際にその山口さんのノウハウの一部はこの本で公開されてますし、まあ、何よりもですね大失敗した例というのを惜しげもなく公開していますので、まあ、今から FX やってみようかなとかちょっと興味持ったなって方はこちらの本、ぜひご一読ください、では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。